暑いのにね、陸上競技大会に行っておりまして、まあ、そのお手伝いにも行っておりますね。あと男の子2人は宿題をやらせてますので、やってるんじゃないかなというふうに思いますね。実はこのメッセージの準備をしているときですね、こうパソコンに向かってます、ふっとこうね外見たら、2人の女性が門から入ってくるのが見えたんですよね。
はい、ありがとうございます
。そんな時にですね、まああまり息もしないんですよ。黒いカバンを持った2人の女性が来ました。見えました。エホバの証人だって私は思ったんですよ。もうね、そういう時ってね、あんまり気が進まないんですよ。でもウイルス使うわけにもいきませんのでね、まあ、適当にあしらおうかと思ってこう出たわけですよね。そしたら黒い釜を持った若い二人の女性が立っておりました。エホバではありませんでした。不動産屋の営業の方でした。ホッとしましたね。でその、まあ、営業の二人、まあ、20代前半ぐらいでしょうかね、非常に若いお二人ですけども、まあ、いろんな話をしました。そしたら一人の人が聞いてきたんですね。これジーザスお父さんの家って何ですかっていうわけですよ。いや、あの教会ですよ。皆さんが思っているような教会ではありませんけどね、ステンドグラスもなければ、あの十字架もベンチシートもありませんけども、教会ですよっていう話から、いろんな話が発展していくわけです。で一人の女性が言ったんですよ。私ミカエル幼稚園出てんですよって。皆さん知ってます、ミカエル幼稚園って。これ平地区にお住まいの方はね、ご存知かと思います。あのお城山球場席にね、前にミカエル幼稚園であったんですよ。あの手元幼稚園ってあるんですね、小名浜にね、同じ聖公会の幼稚園で、あそこに教会もありましたね。ミカエル改修なんてね、教会もあったんですよ。そこの幼稚園に私通ってたんですっていうわけです。まあ、そこから今度は信仰の話になりました。いろんな話をする中で、イエス様の十字架そして復活ということをね、私は話をさせていただきました。そしたらその女性言ったんですよ。覚えてますって。あの頃確かに小さかった私ですけど、その話ちゃんと覚えてますって言ってくれたんですよね。まだ4つか5つぐらいでしょ、その子が。覚えてるって、これね、自動伝導とか子供に関わる者にとってものすごい大きな励ましなんですよ。子供に伝導するっていうのはなんか無駄なようなね感じもする。確かにあの帰ってきませんからね、現金するわけでもありませんしね、帰ってくるものってあまりないように思えるんですよ。ところがね、これ帰ってくるんですよ。鮭がね、生まれた川に帰ってくるように帰ってきますね。あの実際大人になって教会に来た人の中には、かつて、まあ、教会学校に行ってたとか、あるいはキリスト教の幼稚園に行っててとか、そういう方が結構いるらしくて、まあ率にすると6割近くがそういう経験をしているっていうデータがありますね。帰ってくるんですよ。だから無駄じゃありませんね。いや、本当に大きな励ましだと思いますね。でその方にですね、クロスカフェの話をしましたら、通ってますって言うんです。車でね、通ってますって。あら、じゃあぜひね行ってみてくださいよ。で私言いました。知ってますよ、あのカフェ、あのパンの美味しいとこですよねって言ってました。結構有名ですよって。あのね、クロスカフェのパンって結構評判いいらしいですよ。私たちね、あんまり直接聞くことないと思いますけどね、あの若い女性たちの間では結構人気があるパン屋、パンっていうかそのカフェのようですね。あの近々来られるんじゃないかと思いますよ。営業の時通ってるって言ってましたからね、ぜひお立ち寄りくださいということでお話をしました。まあ、パンというとですね、私はやっぱり聖書を思い出すんですね。あのイエス様のお生まれになったベツレヘムという町、これベツレヘムっていうのはパンの家って意味があるんですね。またイエス様ご自身が、私は命のパンですとおっしゃいましたよね。なんかパンっていうと聖書、聖書というとパン、ね、パンの噂がね、言い噂が伝わっている、なんかイエス様の言い噂がねこの町に伝わっている、そんな風に、ね、私は理解して、まあ、これまた嬉しくなりましたね。パンのことでいい噂が、そしてイエス様のことでいい噂がね、どんどんこの町に広がっていくといいなと思っております。そのねカフェを通ってね、皆さん入ってくるわけですけどね、これも意味があると思いますよ。直接ね、私は教会案内しませんでしたけど、カフェを案内させていただきました。きっと カフェを通ってこちらに、ね、来ることになるんじゃないかと思いますね。そういう人はね、ぜひぜひね、まあ、これハンナさんへの大きな励ましにもなると思いますけども、皆さんクロスカフェね、ぜひ応援していこうではありませんか。さて本題に入りたいと思いますけども、これ22節から、お読み、していただきましたけども、ここでイエス様が弟子たちを強いて船に乗り込ませて自分よりも先に向こう岸に行かれてしまったこと、そしてその間に群衆を返してしまわれたことが最初の方で、ね、書かれてあります。実はこの出来事の前には5000人の給食の話があったんですね。イエス様が5つのパンと2種の魚を持って、まあ男性だけで5000人いた群衆、まあ、実際には女性や子供もいましたから、これ5000人じゃなくて1万数千人ぐらいはいたかもしれないんですね。まあとにかく子供の弁当でお腹を空かせた大勢の人々をイエス様がこの奇跡を起こして養われたことがこれ書かれてあるんですね、この出来事の前には。で皆さん、ここでですね、その群衆そしてその弟子たちはどんな状況だったと思いますか。これはもうですね、絶望なんですよ。イエス様奇跡を行われる前っていうのは食べるものがないわけですから、お腹を空かせた人が5000人もいたら、これはどうしようかと思いますよね。まあ本当に希望がない状況がそこにはありました。そこにイエス様が奇跡を行われたので、これ闇が一瞬にしてパーッと明るくなるようなことがこれ起こったんですよ。ここでこれ大変なことですよ。人々は黙っていたでしょうかね、その時にね、シーンとしていたか。いや、そうじゃないですよね。もうこれはもうイエスイエスイエスってね、もう絶叫するような大きなね叫び声があったと思います。もう興奮して叫びまくる人もいたと思いますよ。私たち、まあしかし会っただけで興奮して叫んでしまうような人、まあ、そういう人出会ったことあるでしょうかね。でもあんまりいないようですね、この時代にはね。失望させる人はいるんですよ、今の時代ってね。でも逆に私たちを希望に明るくして絶叫させてくれるような人っていうのはいないような気がしますね。今は、まあ、いないけど今後は分かりませんよ、そういう人が出るかもしれません。でもまあ基本的に人間っていうのは自分の必要を満たしてくれるそういう人に弱いんじゃないでしょうか。特に自分のお腹をいっぱいに満たしてくれる人には特に弱いんじゃないでしょうか。私にはそう思います。でここでイエス様が強いて弟子たちを行かせたとありますね。で背景にはそんな人間の弱さ、醜さ、罪深さを知っておられたイエス様のお心っていうのがあったと思いますね。とてつもない大きな奇跡を目撃した大勢の群衆、そして弟子たちがイエス様のことをなんかこう勘違いしてしまうという危険性がそこにはありました。実際この時人々はもう弟子たちも含めてイエス様のことがあんまりこう分かってなかったわけですよね。神様とはどんな方なのかっていうことをはっきり理解してなかったんですね。だから人々はイエス様のことをもうまるでね、こう芋おみこしに乗せるようにして、もう自分たちのためにこう担ぎ出そうとしたんですね。イエス様はそのことを恐れたんじゃないのか、そんな風に考えることができます。イエス様がことを知るということ、これ私が知る限りここだけなんですよ。基本的にイエス様は人に強いて何かをさせるってことがないお方です。人間の救いだってそうですよ。これよって言ってね、何かこう食べ物を私たちの口に押し込むかのようなことはしないんですよね。強いてさせるっていうことはないと思いますね。でもイエス様は私たちの心に働いて願いを起こさせてくださいますね。ああイエス様につながりたいとか、イエス様のこともっと知りたいとかという願いを起こさせてくださるのは、これはもうイエス様のね精霊の働きです。しかしそれさえも私たちはそういう願いを持ったとしてもノーとお断りすることはこれできるわけですね。神様はせっかくそういう願いをね与えてくださったのに、 神様は私たちの心に示していてくださるのにもかかわらず、私たちはそれに対してもいやノーサンキューですね、結構ですと言って神様の心、御心ね、拒むことができるわけですね。まあ、だから神様は無理にですね人を救おうとはなさらないようです。だから私たちは神様からの働きかけに対してしっかりと、ね、応答していく、そういう義務責任があることを覚えなくてはならないと思います。でここでイエス様が弟子たちを強いて向こう岸に行かせたのは特別な理由がありました。何のためにそうしたんでしょうか。それは祈るためでした。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた、でありますね、祈るために一人で山に登られたんですよ、イエス様は。ではイエス様はどんな風にじゃあここでねお祈りされたんでしょうか。まあ、ユダヤの人々の祈りには2つの姿勢があったそうです。で1つ目にはこう天を見上げてカーッと目を開いて、まあ、手をこんな風に、ね、高く上げて神様に向かって大声で祈る祈りがあったそうです。まあ、私たちも祈るとき手を挙げますよね。あれなんで手を挙げると思います。日本語ではどうしようもできない状況、お手上げって言うじゃないですか。お手上げですって。だから私たちが手を挙げて祈るのは神様お手上げですという状況なんです。私そう思ってるんですよ。なんで手を挙げるのかな。手を挙げなさいって言ってますよね、聖書ではね。そうなんですよ。無力感の表れなんです。お手上げです神様という心を持って私たちは祈るわけでありますね。はい、そんな風に手を高く上げて大声で祈る、そういう祈りがありました。でもう一つの姿勢ですけれども、これは手のひらも顔も全部地面にベターッとつけてひれ伏して祈る大祈り。ユダヤにはそういう2つの祈りがあったそうですね。こうまるでですね、もう自分が十字架につけられるような形でひれ伏してベターッと地面にひれ伏して祈る大祈り。前のですねカトリックのローマ法王様ですけども、この方は自分が法王になる就任するという前の日に本当に床にベターッと張り付いてそういう姿勢で夜通し祈ったということが言われています。私もねそれ聞いた時にねやってみたんですよ。ちょっとね、法王様気分でねこんな風にね祈ってみようと思いましたら、まあ、30分もしないうちに寝てましたね。ああそういうもんですね。まあでもすごいですね、夜通しこういうね姿勢でね法王様祈ったそうですよ。私たちも時折ね本当に真剣にひれ伏して祈るということを大事にしたいと思いますね。じゃあイエス様2つの祈りがあった、どんな祈りしたんだろうなと思います。これはあくまでね推測ですけどね、まあ、大声で祈られたと思いますイエス様はね。まあおそらくこの山でひれ伏してこんな形で神様にね父なる神様イエス様に祈られたのかなとも思いますね。まあ、真剣に祈られたことは間違いないです。それはイエス様が自分が強いて行かせた弟子たちがこれから会う試練困難な状況ということをイエス様は知ってましたから、真剣に、まあ、姿勢はどうであれ真剣にイエス様は祈られたんじゃないかというふうに思うわけですね。人間というのは人生の嵐に遭うときイエス様が見えなくなってしまうことがあります。疑い、不信仰、あるいは拒絶、状況が厳しいとき私たちはどうしてもそうなりやすいんです。イエス様が見えなくなってしまうことがありますね。まあ、これは私たちは皆罪深いからなんですけども、イエス様はこの時、神様の御心に従うとはあるいは従順であるとはどういうことなのかを示すためにまず自分が模範を示されたと思いますね。だから私はひれ伏して祈られたんじゃないかと思うわけです。従順であることの一つの姿勢、それはまずひれ伏すことです。黙示録の5章8節の言葉にこんな言葉があります。彼が巻物を受け取った時4つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢と思って子羊の前にひれ伏した。 この子は生徒たちの祈りである。こういう言葉が黙示録にあるんですね。私たちはね、礼拝ということをよくね口にいたしますが、礼拝っていうのはもうまさにこうひれ伏すという意味があります。人はもともと何かの前にこうひれ伏したいという性質は、本能があるんじゃないかと思います。今はテレビで時代劇ってほとんどないんですよね。ほとんど見なくなりました。で、皆さんはね、水戸黄門様とか覚えてると思いますけども、大体印籠を見せるとですね、みんなひれ伏すじゃないですか。はぁとか言ってねやる。あの俳優さんのね、お孫さんはいいしこれやってよなんて言ってね、 やってって言って自分のひれ伏したっていうことが言われてますね。お孫さんがね、じいじの前にやってみたから、ね、人間ってやっぱりひれ伏すっていうね本能があって、やってみたい、そういう存在ではないかと思いますね。自分たちを超越した存在にひれ伏したいという本能がどこかにあります。まあ、それがですね、その本能が本来もまあ私たちを作ってくださった、いや天地万物すべてお作りになられた神様にひれ伏すんならいいですけども、残念なことに私たちのほとんどは神様以外のものにひれ伏しています。今の時代は何でしょうか。まあお金でしょうね。あるいは自分の安全でしょうか。そういったものにひれ伏していることが多い世の中だと思います。でも嫌がってですよ、誠の作り主である神様だけに私たちがひれ伏す日が、これ必ずやってきます。これ聖書が言ってることですから、必ずそれが来ます。私たちはすでにその足音をどこかで、あ、もうそういう時代が来るんじゃないのかなっていうことを、まあ、リバイバルとかね言いますけども、そういう足音を聞いてるんじゃないでしょうか。私はそういう足音を、私たちはここの耳で聞いてるんではないか、そんな風に感じております。水曜日の朝、市内の先生たち何人か、あるいはその信徒の方集まって、まあ、マリアさんもいらしてますけども、一緒に祈り会をしております。で、共通の認識っていうのが最近生まれてきました。それは神様がいわきに来られるってことなんですよ。これね、誰が言ったわけでもないんですよ。普通にそういうことが共有されてきてるわけです。何かがこの町で今起ころうとしているっていう、それが牧師先生たちの間で共通の認識になってきてるんですね。これは神様がね、そんな風にもう語っていてくださるから、それをキャッチして聞いてるからじゃないかと思うんですね。必ず何かがこの町に起こります。分かりません、具体的にはね。でも主がなさることは最善以下ではありませんので、そういうことがきっと起こっていくんじゃないかと思いますね。期待して私たちもまたね祈っていきたいと思います。でもそういう良いことを期待できることの前に、やっぱり私たちが通らなくてはならない道もあるんだということを覚えなくてはなりません。私たちはおそらく試練を通ると思いますね。いや、今通っている方もいらっしゃるかと思います。やがてそれをやってきます。その時です。私たちがその試練にあった時に初めてこの聖霊を体験するんだと思いますね。聖霊体験、それは困難や試練にあった時に初めて分かることなんじゃないかと思います。試練が来る時、私たちは試されます。本当に聖霊の力を経験しているのか、聖霊の力に満たされているのかっていうのは、私たちが試練困難に直面する時なんです。その時に初めて分かります。御言葉はこう言っております。ヤコブの手紙、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです、と聖書にあります。まあ、私たちはね、まあ、リバイバルとかトランスフォーメーションとか大変革とか、そういうことをきっと経験させていただけると思います。その前にしかしね、厳しいところ、困難なところをおそらく通るんじゃないかと思います。でもそういう困難とか試練とか、私たちは恐れることはないですよね。神様いたずらに私たちを苦しめようなんてとも思ってないわけですから、そんな時が来たとしても、主の皆を呼ぶ者は皆救われるという御言葉がありますから、私たちは必ずそういうところ通ったとしても倒れることはないんだというふうに思っております。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることを知らせるということが、エレミアのね、3章33節に書かれてありますけども、
ぶんですよ、主の御名はね。苦しい困難な時こそ呼ぶ。いや、そうでなくても神様の御名を私たちは呼ぶんですよ。呼ぶ、神様の御名を呼び求めるのが私たちクリスチャンですから。神様の名を呼んで呼んで、私たちは試練にあったとしても、困難にあったとしても耐える力をいただいていこうではありませんか。命の冠を目指して私たちは一歩また一歩、今日も明日も進んでまいります。まあ、命の冠を目指すと言ってもね、まあ、おそらくピンとこないと思います。でも究極の目標っていうのは、まあ、やっぱり天国で神様にお会いして、神様からお褒めの言葉をいただくことなんですよね。その時になって初めて私たちは人生の意味を、本当の意味を知るんじゃないでしょうか。悲しみや困難にあった、苦しいことにあった、でもその本当の意味っていうのは今は分からない。でもこれからやがて私たちはイエス様とお会いするときにそれを知らせていただける、理解させていただけるものと思っております。その時まで、まあ、悲しみや試練困難はありますけども、神様私たちのその目の涙をすっかり拭い去ってくださることが約束されています。そして今もイエス様は天において、父なる神様の右の座において、私たち一人一人のために名前を挙げて今祈っていてくださるんですね。イエス様が弟子たちのために必死になって祈られた、そのようにして私たちは名前を呼ばれてイエス様に今祈られているわけですから、私たちはなんと心強い経験をしているんでしょうか。ではイエス様にそんな必死の祈りをさせたのは誰なのか、何がイエス様はそんな風に祈らせたのか。それは弟子たちの疑いであり、弟子たちの恐れです。ゲッセマネというところでイエス様はお祈りなさいました。あの昔パッションという映画がねありましたけども、そこで冒頭ではゲッセマネというところでイエス様が祈ってるシーンがね描かれていますね。そこから始まるんですね、あのパッションという映画はね。イエス様はやっぱり地面にひれ伏すような形で真剣に祈られたに違いないんです。まあ、映画ではそんな風に書かれてはいませんけども、イエス様は神様への従順、そしてご自分の、熱心な思いをそんな風にひれ伏して表現されたんじゃないかと思います。私たちは今この目でイエス様を見ることはできません。イエス様は天の神様の右の座におられ、私たちのために取り出し祈っていてくださいます。そういうとね、なんかこう黄金でできた、ね、椅子の上にイエス様がこう座って、その周りにこう雲があって、なんか五光が差してるとかね、そういう絵を描きやすいんでしたけども、そういうイメージじゃないんですよね。イエス様は本当にひれ伏して、ただひれ伏して祈っていてくださるんですよ、私たちのために、教会のために。それだけイエス様は私たちを愛してるってことなんですよ。教会を愛してるからなんですね。心配してくださるんです、私たち一人一人、教会をね、心配してくださるからこそイエス様は本当に今一生懸命私たちのために祈っていてくださいます。イエス様は一人になって弟子たちのために熱心に祈られました。では祈られている弟子たちの乗った船はどうだったかと言いますと、風が向かい風なので波に悩まされていたというんですね。弟子たちの中にはね、プロの漁師がいたんですよ。なので風向きや雲の様子からね、もうこうすればね分かるわけですよ、風こっち来てるっていうのは。そういう中でこうなることは分かってた弟子たちもいたと思うんですよ。でもイエス様は行きなさいと言うので黙って船を出したんだと思うんですよ。彼らがプロの知識を働かせたら、いやいやいやいや、これ風大変なことになりますよって分かるんですか、イエス様それはできませんって言ってもよかったんですが、黙って従ってるんですよね。行きなさいって言われる、逆風が吹くってことはこれ分かってたはずなんですけど、彼らは行きました。でも人生、逆風が吹けばイエス様は見えなくなります。こういうことが多い。でもそういう時にそんな自分の道を妨げようとする風の中で自分たちをこう送り出した
このイエスというお方は一体誰なんだろうって、こんなことを強いてねやらせるイエス様って一体誰なんだろうって弟子たちはきっと思ったと思いますよ。この方誰なんだろうって、なんで自分たちはこんなところでねうろうろしているのか、一体俺たちは何をしてるんだろうと思ったと思いますよ。でもね、彼らが黙って従ったっていうことは、その原因っていうのはイエス様が行きなさいって言ったからなんですよ。ただ従ったんですよね。自分たちは行くつもりはない、これは危険だと分かるんだけども、イエス様が行きなさいと言われてそれに従ったから嵐に遭ってるんですよね。彼らはイエス様のご命令に従うこと、それはね尊いことです。
愛する天のお父様、感謝いたします。本当に2019年ネパールの兄弟がラジ・フリが洗礼を受けられたこと感謝いたします。その後少しは連絡が あります。いろんな仕事をして何とかして主に従っていろんな大変なことを通られても本当に彼はクリスチャンとしてネパールで証していることを感謝いたします。どうぞその今やっている仕事、祝福してください。そしてどうかそのご両親家族が彼の信仰を反対しているその家族が本当にイエス様に救われるようにどうぞ兄弟を励まして祝福してそのメンバーのその小さな教会守って導いてくださいますようにお願いいたします。飯島美希子さん心から感謝いたします。本当に主のために輝いて本当に、良い妻としてお母さんとしてまた、社会に出て、大切な仕事をしているその中でどうぞ励まして用いて祝福してくださいますようにお願いいたします。また小野弘明さんを感謝いたします。小野兄弟の長男であり実は今パリで火薬のその、オリンピックの分野で彼は全部コーディネーターの仕事としてやっています。本当に大きな仕事です。そして何かのテロ事件も恐れているそうです。主どうぞその、パリの中で小野さん兄弟のその長男がお父さんの信仰はお父さんの祈りは自分を守っていること、主イエス様が存在しておられいろんなその厳しい中でのそのコーディネーターの仕事を守られて祝福されてそして危険のことがないようにお願いいたします。イエス様の尊い名によってお祈りします。アーメン。